豪放津南、新潟県津南町、2015年6月20日号、ナンバー648、1ページ表紙、表紙の写真、サンガの松本さんが見つけた素敵な場所、辰の口にあるブナのアーチです。写真に撮ったら、なんだかハープのような形。3人はこれからどんな音色を奏でるのでしょう。写真の説明、新緑のブナ林の中、ジーパンにズックを履いた若い3人の女性がカメラに笑顔を向けて立っています。左下に毛筆で、奏で合いと書かれています。写真終わり。2ページ、津南時間、クワイチゴ、クワの実。赤い実をつけ、熟すと黒紫に変わり、甘さが強くなったのを取って食べる。実をつける木の高さも小さい子供たちにちょうどいい高さで、よく学校帰りや探検ごっこをしているとき、誰しもおやつ代わりに食べたことがあるのではないでしょうか。さらにつわものは、桑の実をフキの葉で作ったロートに入れ、汁を絞ってジュースにしたとか。食べると唇から口の周りまで紫になり、服についたときには、親にさべられ、叱られたこと、さべられたこと、懐かしい味だと思うほどに、自然の中で遊ばなくなったんだと感じます。余談ですが、こういった津南の植物について載っている図鑑、津南町の自然植物編が、町政60周年を記念して、定価5000円のところ、特別価格1000円で販売しています。普段目にしている植物の名前や物語を改めて知るのもいいですよ。写真の説明。桑の木の枝に太陽が当たり、葉っぱの下にクワイチゴが4つ5つと実っています。写真終わり。3ページ、広報津南、ボル648、6月20日号、目次、コンテンツ、フューチャーズ、4ページ、特集、こんにちは、私たちが地域おこし協力隊です。14ページ、中津川インフォメーション、レギュラーズ、10ページ、見て知って得をする河原版、12ページ、津南街角スケッチ、15ページ、こんにちは、包括支援センターです。16ページ、病院歳時期、年金コーナー、100日運動、議会コーナー。17ページ、水中運動教室、新規参加者募集。18ページ、ライブラリーコーナー、ペンリレー。19ページ、津南の文芸。20ページ、生き生き大好き津南町。21ページ、タップで行こう、津南石造物散歩。22ページ、農業委員会の窓。23ページ、アドアド通信、ジオサイトを探検したい。24ページ、ナジョモン通信、戸籍の窓、広報編集室、津南町の人口。町では、津南音声役の会さんに、広報津南の音声役を委託しています。お聞きになりたい方は、ホームページをご覧いただくか、詳しくは、総務課、電話 765-3112 までお問い合わせください。写真が4枚あります。写真の説明、特集の関連が2枚、そして地域の運動会の写真が2枚あります。写真終わり。
4から9ページ。特集、こんにちは、私たちが地域おこし協力隊です。イラストがあります。イラスト、手島育、地域おこし協力隊。イラストの説明。3人の女性の似顔絵を描いたイラストです。3人は頭を寄せるようにして横に並んでいて、網目のバッグに楕円の枠を取った中に書いてあります。漫画帳の顔はにっこり笑っていて、顔の下には左から、サンガ、血統、上郷とひらがなの太い白抜き文字で書かれています。 頭の上には同じ字体で HELLO ハローと音符マークがあります。イラスト終わり。地域おこし協力隊新たな可能性の都市。三人寄れば。津南町にはこの4月から新たに2人の協力隊員が地域に入っています。2年前には初々しい姿で紙面を飾った血統地区担当の平木由衣さんと、新たに赴任した手島育さん、松本恵美子さんのお二人についてご紹介します。主な活動は地域おこしの支援。具体的には地方自治体が都市住民を受け入れ、地域おこし協力隊員として委嘱し、一定期間以上、農林業の応援や水源保全、監視活動、住民の生活支援などの各種地域協力活動に従事してもらいながら、当該地域への定住・定着化を図る意欲・積極的な取り組みを国や町が支援しながら応援していく制度です。町では次の通り、新たに津南町地域おこし協力隊員を募集しています。募集人数1名。勤務地新潟県中鵜沼郡津南町。仕事・業務。受け入れ事業体の実情に応じて津南町役場と連携しながら次のような業務を行います。そばの栽培、手打ちそばの技術習得、伝承そば商品の開発、その他。条件はホームページをご覧ください。活動は多岐にわたりますが、今月号は地域おこし協力隊の活動についてご紹介します。地域おこし協力隊の日々の活動は Facebook にて更新をしています。ぜひご覧ください。新潟県中尾沼郡津南町の血統集落上郷地区三ヶ地区にて活動中の地域おこし協力隊の Facebook ページです。活動の様子や集落の様子などいろいろな情報をお届けしていきます。 Facebook のページの写真とQR コードがあります。地域おこし協力隊 Facebook ページ。アドレス https://www.facebook.com/tsunan.kyourykutai =FREF=TS 地域おこし協力隊血統地区平木由衣さん、鍵括弧超雪鍵括弧閉じ、津南の冬は一生の記憶、来た最初の冬のインパクトはすごかったです。こんなに降るの？と思いました。この冬の方が降ったようなのですが、あまり驚きませんでした。多分逆に慣れたんだと思います。かっこ笑い。こんなこともありました。よくお茶を飲みに行かせてもらいました。集落の昔話、お子さんやお孫さんのお話、畑や田んぼのお話など、いろいろお話を聞かせてもらいました。そんなお話から地域の要望が見えてきたり、農作業のお手伝いなど頼まれることもありました。実際に会って話をしないとわからないことや伝わらないことがたくさんあるんだと改めて思っています。今思うこと。地域おこし協力隊という名前のおかげで、地域には非常に溶け込みやすかったです。ただ田舎に住みたいという理由だけで、縁もゆかりもない地域に単身来た場合は、何の後ろ盾もなく仕事を見つけるのも少し難しいのかなと感じました。自分で何かしようと思ってこないと3年間はあっという間だと身に染みて感じています。私がこの津南という場所を選んだ理由の一つに、大地の芸術祭があります。かつて家族と片栗の宿へ泊まったところから、 この津南での物語が始まったのですが、今年はちょうど3年に一度の芸術祭の年です。作品作りに直接関わることは血統集落ではありません。ですが、ここにはアート作品にも負けない豊かな自然があります。東京から遊びに来た友人は、すごいところだねとびっくりしながらも、いいところだねと言ってくれるので、それがとても嬉しいです。今年の芸術祭でもいろんな方に津南の良さを体感してほしいですね。写真2枚。1、写真の説明。平木さんが左の手のひらを斜め上に向けて体の横に出し、左上の方向を向いて話をしているように見えます。平木さんのバッグには葉を茂らせた木々がぼんやりと写っています。写真の中央、かざした手の上に吹き出しのような囲みがあり、平木さんが取り組んできた内容が6項目、箇条書きになっています。項目を読みます。毎月血統新聞を発行。Facebook ページの更新。血統集落行事への参加。中津地区振興協議会の立ち上げのお手伝い。集落内除雪のお手伝い、集落内の一人暮らしのお年寄りへの訪問など。2、やりたかったことの一つ、ローカルな手書きによる広報誌血統新聞。写真終わり。地域おこし協力隊三ヶ地区、松本恵美子さん。皆さんはじめまして。この春から地域おこし協力隊でお世話になっている松本恵美子と言います。ここに来る前はアウトドアの専門学校に通っていて、山の中で4泊する山ごもりの授業があったり、ユニークなところでした。それを人に話すと、じゃあ運動神経いいんだねと思われたりもするんですが、私はそれほど運動は得意な方ではないんです。笑い。どちらかというと登山とかマラソンなど気合で行けるものはなんとかなるんですが、今は笹沢駅伝に声をかけてもらっていて、地域の人に混じって練習をしています。応援よろしくお願いします。大地の芸術祭はこの地域でやっているんだということは、専門学校の地域づくりの授業の中で知りました。本祭の年ではないのですが、このつまりの雰囲気というかは、一度訪れたこともあって、なんとなくいいところだなって。それもここを選んだ理由の一つです。都会で感じた息苦しさ。もともとは東京で保育の仕事をしていました。けれど都会で生活すること、その環境の中保育をすることになんだか息苦しさを感じていたんです。自然の中で保育を実践しているところで勉強したいと、昨年1年間、同じ新潟県の妙高市というところにあるアウトドアの専門学校に行っていました。妙高は自然保育が盛んであり、専門学校での勉強と受け入れ施設としても有名な妙高自然の家のお手伝いをしていました。最初は保育に興味があったのですが、子供が育つためにはやはり地域とのつながりが大事だなと、だんだんと感じるようになりました。そういった地域づくりについても自分が知りたかったんだと思います。この地域で行っている受け入れも、地域ぐるみで行っている点が自分にとっても非常に勉強になります。とにかくやってみようと思って。少しだけですが、近くに畑を始めました。地区の人からも、何を植えた？など気にかけてもらっています。まずは見よう見まねでやってみることが大切なのかなと思っています。都会の方にこの地域の素晴らしさを伝えるためにも、自分で作物を作り、それをいただく。自然の中で生活することは、人の営みの原点だと思っています。そこに育つとか生きることの大事な部分がたくさんあると思います。 今はとにかくその大事な部分を知りたい、そして人に伝えたいと思っています。まずは土作り、農業と変わらないかもですね。ここ1ヶ月ほどは挨拶回りなどでバタバタしていたのですが、今はやっと落ち着いて、これから何をするか手探り状態です。幸い津南には先輩の平木さんもいますし、アドバイスいただいたりしながら活動を始められています。まずはこの地区を知ることから始めようと思い、とにかく外に出てあちこち騒いでみようと思っています。どこかで見かけたらぜひ声をかけてくださいね。この三ヶ地区は都会からの小学校の農村体験の受け入れを独自に行っています。私もその活動の手助けを主にしていく予定です。また3年に一度の大地の芸術祭も始まります。今年は三ヶ地区にも作品ができる予定なので、お客さんもたくさん訪れてほしいですね。写真5枚。1、写真の説明。屋外で撮った松本さんの上半身の写真です。2、写真の説明。手振りをつけながら松本さんが話をしている写真です。3、先日はトマトの苗を植えた、収穫が楽しみと話す。写真の説明。松本さんがマルチ掛けした畝にトマトの苗を定植しています。4、写真の説明。松本さんが右斜めを向き、右手の人差し指を立て、前方を指さしています。その指先から吹き出しがあります。吹き出しの中を読みます。お祭りから夏が始まる。なんとなくそう感じています。この三ヶ地区は都会の小学校の受け入れも積極的に行っている地区です。たくさんの受け入れがあり、忙しくなりそうです。津南祭りや芸術祭もありますし、これからが本当に楽しみですね。吹き出し終わり。5、人生初トラクター。写真の説明。乗用のトラクターを運転する松本さんの写真です。写真終わり。サンガを明るい住みよい地域にする会、恩田実さん。まず地域おこし協力隊をこのサンガに入れたいと思った理由ですが、この地区の概要として間違いなくこれから人口の減少を迎えるという点です。どの地区もそうだとは思いますが、若い人が少ない。田んぼも今のお年寄りが続けている間はいいけれども、10年後は分かりませんよね。その先は明らかに厳しくなる。全国的に見て成功している地域は、一つの解決策として勉強研究して地域おこしに取り組んでいます。昨年受け入れの人材育成の研修に参加し、先進地で協力隊の課題可能性について聞きました。サンガは都会の子の受け入れ事業を行っており、松本さんに限らず、できるならばここに地域おこしとして来た人が受け入れの窓口になってもらいたいです。最終目標としては農村の機能を維持していきたい。そのためには田畑を荒らしてはならない。こういった取り組みが他の地域でも広がってくれたらいいですね。写真の説明。お話をしている恩田さんの胸から上の写真です。写真終わり。地域おこし協力隊上郷地区、手島育さん。皆さんの暮らしや地域の力になれるよう頑張ります。育ちゃんって呼んでほしいです。上郷ってエリアは広いなぁ。最初の1ヶ月くらいは、自分がこれから携わるこの地域を知りたくて、上郷の各地区をとにかく回りました。 宮の原から奥に挨拶回りに行ったときは、思っていた以上に広くて、長くて、びっくりしました。そこで出会ったおばあちゃんに、こんなに話をしたのは久しぶりだ、と話されていたのがとても印象に残りました。そして、また来てね、と言われたのが、なんだかショックでした。話し相手になりに、また会いに行こうと思いました。何をどう頑張るか、まだ決まっていない中で、最初はこういうことを大切にしようと思っています。最初、音楽大学で教育学を専攻する傍ら、民族学や地域の暮らしについて研究していました。短期間ですが、その地域に滞在して、人々の暮らしを記録して、特に農山村の暮らしや文化、特にお祭り、歌、食べ物に興味があります。高齢者の独特の豊かさというか、生きる力っていうのがテーマだったり、憧れだったりします。津なんてあったかい。私、とてもおばあちゃん子なんです。小さい時はおばあちゃんに預けられることが多かったんです。うちのおばあちゃんは暮らしを丁寧にする人でした。星子、新潟弁で煮干しをいっぱい使って作った卵おじやとか、保存食などを作っている姿を思い出します。なんてことなくやっていたんですが、昔は私も何も意識してなかったです。でも今思うと、私のバックボーンはそういったところじゃないかと。来たこの場所を好きになってほしいっていう一言がすごく嬉しかったんです。何もしなくていい。まあ何もしないわけにはいかないんですが。とにかく最初は、この場所を好きになってほしい、そこから何かを始めてほしいって言ってもらって、すごく温かいですよね、皆さん。私の地元は同じ新潟県の聖籠町というところなんですが、それに比べても皆さんこんなに温かいのは驚きでした。でも津南は若い人もすごく元気な気がします。そしてその人たちが上郷を、地元を好きなところがすごいと思います。ずっと感じていた違和感。なぜ津南に来たのか、この仕事をしてみようと思ったのか。学校って決められたカリキュラムがあるじゃないですか。音大に通っていた頃も、クラシック音楽も決められたように演奏することが求められていました。先生から、あなたの手はこの曲が合うからこれよって与えられることが多かったんです。学校って、あらかじめあるものに子供とか当てはめ評価を出していく。ずっと違和感がありました。それと、学びとか教育って子供や学校だけのものではなく、地域や大人も丸ごとひっくるめたものだと思うんです。今まで経験した職歴や大学院でもそのことをずっと考えていました。そうして突き詰めていったら、ずっと暮らしている人が一番すごいなというのに行き着いたんです。何か研究して見つけたり、こね回したりするよりも、そこで暮らす人の一言って非常に大きいものだし、もうそれだけでいいんじゃないかって。もっとそこに近い場所に行ってみたいなって思ったことが、ここに来るきっかけになったんだって思います。写真4枚。1. 体育館の中で撮った手島さんの全身の写真です。後ろには階段状になった観覧席が見えます。2. 外に出て仕事している人に会っては、積極的に声をかけている。写真の説明。軒下に置いたものを指さしながら話をする年配の男性と、腰をかがめて聞いている手島さんの写真です。3. タケノコやわらびなど、初めて山菜採りに連れて行ってもらった。写真の説明。テーブルに置いた山菜を前に、にこやかな表情の手島さんが写っています。4. 写真の説明。旧上郷中学校のグラウンドで、校舎をバックにして写した写真です。手島さんが 斜め左を向いて立ち、前方を指しています。その指先から吹き出しが出ています。中を読みます。イクという名前。イクっていう字は、きっと人を育てるように、多分父はそういうふうに思ってつけたんだよって聞いたことがあるんです。でも私は今、すごい皆さんに育てられている気がするんです。気をかけてもらったり、元気をもらえたりするんです。私の方がかえって、起こされている、育てられているという感覚です。すぐには無理かもしれないけれど、力になりたいなーって思っています。来た場所が津南でよかったと、すごく今では思っています。吹き出しと写真終わり。上郷地区振興協議会、会長島田義雄さん。協議会の事務局も含めて、非常にやらなきゃならない課題に対して、手薄だった部分をお願いしたいと思い、協力隊を受け入れました。けれど、いきなりそういう仕事をしてもらうわけにはいきません。まずは地域の皆さんに、あなたの顔を覚えてもらいなさい、という形で、この3ヶ月が経ちました。集落を回り、入ってお茶飲め、と誘われたら、遠慮なしに入ってお茶を飲めと。いろんな話をしながらゆっくりでいいから、と。どうなれば成果が出たかという部分よりも、協力隊が来たことによって、新たな活動が増えたり、課題が見えたりしてくれば、協議会としても新たな活動につながるからと。いくちゃんには、特に情報共有の部分、この上郷地区同士のつながりや、ゆくゆくは上郷だけでなく、山賀や中津、他の地域とも協力隊を通じて情報交換、共有してほしいと思っています。町に対してお願いするだけでなく、各地区との連携もしながら、地域でできることを模索していきたいですね。写真。島田さんの顔写真です。写真終わり。地域おこし協力隊は、都市住民が対象の受け入れ事業ですが、皆さんがご存知の方で、興味のある方がいらっしゃったらご紹介ください。お問い合わせ先、総務課企画財政班、電話 765-3112。
10ページ、暮らしの情報満載、見て知って得をする河原版。お知らせが6項目あります。1、水道・下水道メーター検診。7月7日火曜日から、町営水道及び下水道メーターの検診を行います。正確な検診のためにご協力をお願いします。日程、7月7日火曜日から3日間予定。検診期間中のお願い。メーターボックスは地面に設置されています。メーターボックス上に物や車などが乗っていると検診できませんので、移動をお願いします。メーター付近に犬をつないでいる場合、検診期間中は別の場所につなぐなどのご配慮をお願いします。メーターボックスが草や土で隠れてしまったり、メーターボックスの内部が土や水で埋まってしまったりしないように管理をお願いします。お問い合わせ、建設課、上下水道班、電話 765-3116。 2、第9回北北探検隊参加者募集中。親子で北北線を丸ごと探検しよう。日時、7月11日土曜日、午前8時40分から午後3時45分。参加対象者、十日町市と津南町の小学生とその保護者。参加料金、昼食付き、大人2170円、小学生1440円。集合場所、北北線、新座駅、十日町駅、
松田駅のいずれか。申し込み方法、小学校から各児童に募集チラシを配布します。チラシ内の申し込み書に必要事項を記入の上、郵送、持ち込み、またはファックスでお申し込みください。申し込み締め切り、6月26日金曜日、消印有効。なお、申し込みされた方には詳しい案内を郵送します。7月6日月曜日になっても案内が届かない場合は連絡をお願いします。主催、お申し込み、お問い合わせ、十日町地域振興局企画振興部、郵便番号 948-0037、 十日町市津丸町西 2-1、 電話 025-757-5517、ファックス 025-752-5604。 3. 所得税及び復興特別所得税の予定納税第1期分の納税をお忘れなく。予定納税とは、前年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告に基づき計算した予定納税基準額が15万円以上である場合に、原則その3分の1相当額をそれぞれ7月第1期分と11月第2期分に納めていただく制度です。予定納税が必要な方には6月中旬に税務署から平成27年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書が送付されています。この通知書の第1期分の金額が今回納付する税額です。納付期間は7月1日水曜日から7月31日金曜日です。期限内に納付いただきますようお願いします。振替納税を利用されている方は7月31日金曜日に指定の金融機関の口座から振替させていただきます。口座の残高をご確認ください。なお、第1期分の予定納税の減額申請をする場合は、平成27年7月15日水曜日までに、予定納税額の減額申請書を税務署に提出してください。お問い合わせ、十日町税務署管理運営徴収部門、電話 025-752-3183。 4. 新潟連携公開講座の開催について。新潟連携公開講座は、新潟県教育委員会と県内の大学や市町村などが連携して、県民の皆様にとって身近でかつ地域ニーズに対応したテーマで開催する公開講座です。今回、津南町で次の通り開催します。この機会に、ぜひ受講して一緒に考えてみませんか。日時、平成27年8月1日土曜日、午後1時30分から3時30分。会場、津南町文化センターホール。講座のテーマと講師、新潟中山間地の地域農業の行方。新潟大学農学部助教伊藤良治様。なお、対外的には TPP などの自由貿易協定、対内的には農業、農業改革が進められる中での中山間地域の農業の行方を展望します。受講料無料、お申し込み、お問い合わせ、津南町公民館、生涯学習班、電話、765-3134。 なお、事前申し込みは7月17日金曜日までとしますが、当日の受講もできます。 5. センター方式基礎研修参加者募集のお知らせ。センター方式とは、認知症の人を中心、利用者本位に関係する人たちが一緒に考え、地域で支えていこうと作られたものです。誰でも参加できます。介護関係者と認知症ケアや生活について 一緒に勉強してみませんか。日時、7月23日木曜日、9月3日木曜日、午前9時30分から午後3時30分。なお、2日間コースになります。会場、津南町役場。参加費、テキスト代ほか2500円。申し込み締め切り、7月10日金曜日。お申し込み、お問い合わせ、福祉保健課内地域包括支援センター、電話765-5455、イラスト、津南町認知症見守り支援マスコット、任国庫、イラスト終わり。6、事務系デュアルシステム科、平成27年8月入校生募集。体操、パソコンの知識・技能を習得し、実践力を身につけ、就職を希望する人。定員14人。期間、平成27年8月21日金曜日から、平成28年1月20日水曜日。時間、平日、午前9時40分から午後4時10分。会場、十日町パソコンカレッジ、十日町市。受講料無料。ただし、テキスト代、受験料など自己負担あり。お申し込み、ハローワーク十日町。申し込み締め切り、平成27年7月28日火曜日。お問い合わせ、県立魚沼テクノスクール。電話、025-794-2410。囲み記事が2項目あります。1、精神保健相談のお知らせ。最近、急に気分が落ち込む、不安で落ち着かない、夜眠れない、人に会うのが億劫だ、家に閉じこもり気味など、毎日の生活の中での混乱や不安がある方、およびご家族の相談に応じます。事前に予約が必要ですので、電話でお申し込みください。なお、時間を指定させていただきますので、ご了承ください。また、定員がありますので、お早めに申し込みください。相談日時、7月15日水曜日、午後2時から4時。場所、津南町役場3階第2委員会室。相談医師、山下メンタルクリニック、山下医師。申し込み締め切り、7月10日金曜日。なお、定員に達次第締め切りとさせていただきます。お問い合わせ、津南町役場、福祉保健課健康班、電話 765-3114。 2. 平成27年度看護職員再就職支援講習会。看護の世界で再び輝くために、昨年度は延べ114名の方が受講した人気の講習会です。現在就職していない看護職員、保健師、助産師、看護師、準看護師が安心して再就職できるよう支援するために、県内各地で再就職に向けた講習会を開催します。部分的な受講、複数会場の受講、どの地域での受講も可能です。期間、平成27年6月から平成28年2月。会場と内容、講義、演習および施設実習。復職支援基礎コース。上越会場、新潟県立看護大学。8月10日月曜日から8月12日水曜日。中越会場、長岡看護福祉専門学校。8月22日土曜日。8月28日金曜日。8月29日土曜日。下越会場、新潟県看護研修センター。6月24日水曜日、6月25日木曜日、7月1日水曜日。復職体験コース。上越会場、中越会場、下越会場、 佐渡会場、ともに上中下越の病院33カ所、訪問看護ステーション12カ所、福祉施設7カ所で体験が可能です。研修日程、内容などは施設ごとに異なります。復帰支援基礎コース3日間、基本的な知識や技術を講義・演習形式で学べます。復職体験コース、病院などで看護の実際を体験することができます。対象者、看護職の資格を持ちで再就職を希望される未就業の方、受講料無料、ただし会場までの交通費は各自で負担ください。主催、新潟県。お申し込み、各回開始日の1週間前までに新潟県ナースセンターに申し込んでください。電話 025-233-6011、お問い合わせ、新潟県福祉保健部、医師・看護職員確保対策課、看護職員確保育成係、担当山田、電話、直通 025-280-5178。 12ページ、津南町角スケッチ。ニュースが4項目あります。ニュース1、珍しい鳥見つけたよ。5月12日、足ヶ崎小学校誕生会。足ヶ崎小学校は新潟県愛鳥モデル校に指定されており、今年も野鳥の会とともに心地よい風を受けながら2時間ほど学校の周囲を探索しました。主に足ヶ崎小学校の校区にある水田やため池、留学墓の豊富な水源や木々は鳥たちの楽園となっています。普段歩く通学路から児童は目を凝らし耳を澄ましていました。早朝の爽やかな空気に包まれた上田地区、今年は29種類の野鳥が観察されました。写真、普段は遠くて見えない鳥も望遠鏡を使って間近にじっくりと観察。写真終わり。ニュース2、明るい街づくりへ。5月20日、東北電力 LED 街路灯寄贈。LED 街路灯、蛍光灯20ワット相当を15灯寄贈いただきました。地域社会の明るい街づくりに向けた取り組みとして、毎年支援をいただいています。写真、町長に目録を手渡す東北電力十日町営業所の斉藤所長。写真終わり。ニュース3、交通安全に特効薬はありません。5月15日、交通安全功労者表彰受賞。交通安全に特効薬はありません。一人一人の心がけ、そして地道な活動をするしかない。十日町地区交通安全協会副会長や津南町交通安全協会会長として、長年にわたり交通安全の啓発に努められた半野正史さんが、十日町管内では初となる関信越地区の交通安全功労者表彰を受けました。また、長年の活動に対して支えとなった雅子夫人に対しても、新潟県から感謝状が贈呈されました。写真、表彰状を受け取った半野正史会長と感謝状を受け取る雅子夫人。写真終わり。ニュース4、県内初、男女ともに全国大会へ。5月21日、ゲートボール全国大会総行式。冬期間の練習できないハンデを乗り越え、共に宮城県で行われた全国大会への切符を手にしました。町長へ表敬訪問いただき、合わせて町からも激励の壮行会を行いました。23日に行われた全国大会では、残念ながら入賞を逃してしまいましたが、新潟県代表にまでなる 実力派ぞろいの津南町のゲートボーラーたち、はつらつとしたプレーでいつまでも元気にゲートボールを楽しんでくださいね。写真、共に出場を決めた男性チームの津南山伏と女性チームはつらつマザーの皆さん、写真終わり。13ページ、熱戦2015、町内各小学校で運動会が行われました。写真が7枚あります。1、足ヶ崎小学校、大玉をわっしょい運びます。2、足ヶ崎小学校、白熱上学年リレー。3、上郷小学校、持久走は親子で競い合い。4、上郷小学校、徒競走はパズルを解いたり、パン食い競走に大忙し。5、津南小学校、気合の入った応援合戦。6、津南小学校、騎馬を組み、両軍入り乱れてのぶつかり合い。7、津南小学校、競技の部は奇跡の両軍同点優勝。写真終わり。
14ページ、中津川運動公園、インフォメーション。お問い合わせ、総合センター、電話 765-5776。 町公民館では、中津川運動公園を会場に、運動不足の解消や町民の交流を図るためにイベントを企画しています。たくさんの皆様の参加をお待ちしています。イベントが4項目あります。1、町民マラソン大会参加者募集。中津川運動公園を舞台に、津南中等教育学校を発着とするコースです。日頃の練習の成果を試す絶好のチャンスです。日時、7月12日日曜日、午前9時から選手受付。会場、津南中等教育学校及び中津川運動公園。種目、小学1、2年男女 1.5 キロ、小学3、4年男女 1.5 キロ、小学5、6年男女 1.5 キロ、中学、高校、一般 2.5 キロ、一般、高校生を除く 1.5 キロ、参加費500円、なお当日参加700円、申し込み締め切り7月3日金曜日まで。2. 町民健康つくりゲートボール大会。町内ゲートボール愛好者が一堂に会し、競技を通じて健康、体力づくりと親睦を深めませんか。日時7月14日火曜日8時30分から。会場中津川運動公園ゲートボール場。参加費1人300円。申し込み締め切り、7月3日金曜日まで。3. 町民ナイターソフトボール大会。幅広い年代の皆さんでソフトボールを通して交流してみませんか。日程、7月21日火曜日から22日水曜日。予備日、23日木曜日、24日金曜日。会場、中津川運動公園野球場。参加資格、町内在住者または在勤者で男女15歳以上のもの、高校生以上とする。チーム編成、男性は40歳以上のものを3名以上、女性も3名以上を含む編成とする。参加費、1チーム1000円。申し込み締め切り、7月10日金曜日まで。4テニス教室開催のお知らせ。津南町テニス協会では、初心者から経験者までを対象にテニス教室を開催します。小学生から一般の方まで、どなたでも参加できますので、ぜひこの機会にテニスをしてみませんか。日時、7月21日から8月25日までの火曜日と金曜日、全10回。ただし、8月14日はお休み。 雨天順延。会場、中津川運動公園テニスコート。時間、午後7時半から9時。参加費、大人、1回300円。学生、子供、1回100円。その他、テニスラケットはお貸しできます。低学年向けに、プラスチックラケット、スポンジボールを使用した、スポレックも体験できます。お知らせが1項目あります。津南町総合センタープールの一般開放に伴うプール監視アルバイトの募集について、対象、高校生、専門学生、大学生、募集人員、6名程度、募集期間、7月1日水曜日から7月22日水曜日、申し込み用紙は津南町総合センターに用意していますので、希望する方はお越しください。その他、プール一般開放期間は8月8日から16日となります。公民館よりお知らせ。夏だ、キャンプだ、サバイバルだ。高校生、大学生、サポーター大募集。津南町青少年育成町民会議では、今年の夏もサバイバルキャンプ2015を開催いたします。キャンプに参加する子どもたちの野外活動やご飯の支度などをサポートしてくれる高校生、大学生を募集します。サバイバルキャンプに参加する小学生のお兄さん、お姉さん的役割も担っていただきます。魚釣り、山菜採り、カヤックなど野外体験活動を小中学生と楽しみながらみんなで自然を満喫しましょう。応募資格、高校1年生から大学4年生。アウトドア経験の有無、性別は問いません。会場、無印良品津南キャンプ場。ナジョモン。日時、8月4日火曜日から8月7日金曜日。なお、4日間すべてに参加できなくても結構です。定員15名。申し込み方法、7月21日。火曜日までに津南町公民館へ連絡をお願いします。電話 765-3134。 その他、ささやかですが謝礼をお支払いいたします。15ページ、こんにちは、地域包括支援センターです。住み慣れた地域で自分らしい暮らしを、在宅介護を支える。津南町認知症見守り支援マスコット、ニンコッコの一枚のイラストがあります。自分の家は誰でも居心地が良く愛着のある空間です。高齢の方も自分の家で最後まで暮らしたいと思っている方が多いのではないでしょうか。前回の包括支援センターのコーナーでも触れましたが、国の方針としても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けるということを目的とした地域包括ケアシステムの構築に力を入れています。また、全国的に施設は順番待ちで、津南町においても申し込んでもすぐに入所することは難しい現状もあります。在宅介護を選択する人、在宅介護をせざるを得ない人、介護をされている方にはいろいろな状況があります。負担の少ない介護。しかしながら、家族で介護をすることは、一人で抱え込んでしまったり、家族だからこそのイライラやストレスを感じやすかったり、介護の負担は想像以上です。介護の負担を軽減するためには、介護の方法や知識を得ることや、相談すること、悩みや情報を共有することなどの方法があります。効率の良い介護の方法を学ぶことで、介護の労力が減ったり、病気の理解を深めることで、困っていたことが病気の症状だと分かり、納得できるといったように、介護に関する技術や知識を学ぶことは、介護の負担を減らすことにもつながります。また、同じような環境で介護をしている人たちと、悩みを共有したり、相談したり、情報を交換することは、介護の励みとなるはずです。津南町では、在宅介護をされている方々に対する教室や交流会、 集いを開催しています。津南在宅介護教室、町では在宅で介護されている方や介護に関心のある方を対象に、高齢者や介護に関する知識や技術の習得を狙いとした教室を開催しています。今年度は4回開催予定で、集落を会場とした会も計画しています。お問い合わせ、津南町地域包括支援センター、電話765-5455、介護者リフレッシュ交流会、社会福祉協議会主催の介護をされている方々の交流やリフレッシュを目的とした交流会です。いつもと少し環境を変えて気分転換を図ったり、同じ介護経験者との情報交換の場にもなります。今年度も2回予定されています。1回目は7月18日土曜日が予定されています。お問い合わせ、津南町社会福祉協議会、電話765-3774、認知症家族の集い桜会、認知症のご本人と家族、介護者が穏やかに過ごせるために、認知症の症状や対応への理解を深め、参加者がお互いの経験や思いを共有する場です。今後の開催は6月23日火曜日、8月25日火曜日、10月27日火曜日、12月22日火曜日、2月23日火曜日です。毎回津南町保健センターにて午後1時30分からです。お問い合わせ、津南町地域包括支援センター、電話765-5455。介護者が介護を大きな負担に感じることなく、在宅介護ができるように、心身ともに健康でいられるように、介護保険制度の利用や介護者へのサポートを活用していきましょう。津南町認知症見守り支援マスコットにんこっこの一枚のイラストがあります。
16ページ、病院採事記。療薬は口に逃がし、丸2。薬剤科、小島司。薬が苦いというイメージは西洋医学でも同じだそうですが、その歴史は違うようです。東洋に比べ豊富な治療薬、生薬類がなかったために、薬を探すよりもその原因を考えたようです。その結果、病気は悪魔が原因だと考える説が生まれ、その悪魔払いのために、お仏や苦いものが使われたそうです。その悪魔払いの中で、猛烈に苦いことで知られていた西洋白樺の樹皮が、痛みや高熱で苦しむ者に効果があったということです。18世紀に入り、苦い柳の樹皮を使用したところ、やはり解熱効果があることが分かりました。その後、抽出技術が発達し、分離されたのがサルチル酸です。そして、苦味や吐き気を抑える改良が加えられたものが、あの有名な解熱鎮痛剤、アスピリンなのだそうです。万国共通で長い歴史のある、療薬は口に逃がしという言葉ですが、今は飲みやすいよう様々な改良や工夫が加えられています。この言葉が忘れ去られる日も来るのでしょうか。年金コーナー、保険料の割引について。先月号でまとめ払い、全納や口座振替は割引となりお得ですと載せましたが、もう少し具体的にお知らせします。今年度の国民年金保険料は月額 15,590 円ですが、次の手続きを申し出ていただくと割引となります。早割、当月末振替。通常の口座振替は、例えば6月分は7月末に振替になりますが、早割の手続きをしていただくと、6月分は6月末に振替となり、保険料は50円割引になります。全納、まとめ払い。まとめ払いにすると割引になります。今年度の各割引額は次の通りです。口座振替の場合、半年全納で
1060円の割引、1年全納で3920円の割引、現金納付の場合、半年全納で760円の割引、1年全納で3320円の割引。一括納付額は大きくなりますが、一月分に換算するとまとめるほどお得です。口座振替は2年全納もあります。現金納付よりも口座振替の方が割引額が多いです。納め忘れがなく、窓口へ行く手間も少ない口座振替をぜひともお勧めいたします。口座振替のお申し込みは役場の窓口でもできますので、割引のご相談と合わせてお気軽にお声かけください。お問い合わせ、六日町年金事務所、電話 025-716-0800、税務町民課町民班、電話 765-3113、健康体力づくり100日運動。毎月10日までに100日運動カードを提出いただいた方をこのコーナーでご紹介します。継承略。4100日、板葉清、立の口。1900日、丸山節、小下がり。1400日、大倉進、小下がり。1200日、大倉敏夫、小下がり。1000日、志賀春信、船山。大倉時恵、小下がり。800日、大倉松、小下がり。700日、上村由紀、小下がり。上村かのん、小下がり。400日、清水正俊、大割野。板場紀恵子、辰の口。300日、滝沢初衣、押し付け。桑原紀恵、秋成。200日、福原久、泊まる。100日、江村弘子、泊まる。石橋球児、割野。熱茂、船山。若い陸、穴山。主な運動、15分程度の運動、体幹トレーニング、ユニホッケー、ウォーキングなど。議会コーナー、実施された行事。5月21日、全議員研修会。22日、県内視察、総分福祉常任委員会。23日、オイコット試乗会。26から27日、第40回全国町村議会議長・副議長研修会、東京。6月、5日、新潟県町村議会議長会監査会、臨時総会。9日、議会運営委員会。9日、全員協議会。17日から19日、平成27年第2回定例会。今後予定されている行事。6月30日、十日町地域広域事務組合臨時議会。7月6日、小松原湿原巡視、産業建設常任委員会。7日、全員協議会。7日、湯沢町議会との懇談会。17ページ、水中運動教室で、いつまでも生き生き元気な心と体。平成27年度新規参加者募集。年とともに体力が落ち、この先が心配。腰や膝が痛くて運動ができない。一人では運動が長続きしない。年をとっても生き生き元気に暮らしたい。水中運動教室ではこのような方を応援します。 水中運動の3つの効果。その1、転倒予防に効果あり。水中運動では日常生活動作に必要な白筋を強化します。白筋は階段の昇降や転びそうになった時に支える筋肉で、鍛えることで転倒予防に効果があります。水中運動は水の特性、浮力、抵抗を利用して膝や腰に負担をかけずに鍛えることができます。その2、寝たきり予防に効果あり。平成17年に専門家などの協力を得て事業評価を行った結果、介護保険サービス、施設入所やデイサービスなどの利用状況から、水中運動教室利用者と非利用者では利用者の方の方が介護保険の利用者が少ないことが分かり、寝たきり予防に効果があることが明らかになりました。その3、認知症予防に効果あり。教室では白筋を鍛える運動のほかに、脳を刺激する体操もしています。この体操はリズムに合わせて手足を動かし、脳を活性化させることで認知症の発症や進行を予防します。参加者の声。平成22年度には再度専門家の協力を得て、水中運動教室利用者と非利用者に体の調子や関節の痛みなどについてのアンケート調査を行いました。その結果、生活の質と体調の改善に効果があることが分かりました。生活の質の改善。よく眠れるようになった。よく食べられるようになった。友達が増えた。生活の張り合いが増えた。外出の機会が増えた。体調の改善。膝関節痛が軽くなった。転倒回数が減った。腰痛が軽くなった。肩関節痛が軽くなった。あんまの回数が減った。薬の量が減った。早い時期からの貯筋、貯骨が大切。貯筋の筋は筋肉の筋。迷っている方もお気軽にご相談ください。水中運動教室。対象者、60歳以上、平成28年3月31日現在で、自力歩行が可能な方。実施内容など。内容、水中運動、肩骨体操、各班週1回。実施期間、平成27年9月から28年7月。場所、クアハス津南。送迎、希望者は送迎あり。参加費18,000円。教室外でのプール利用料の割引あり。申し込み方法、平成27年7月10日金曜日までに福祉保健課健康班765-3114までご連絡ください。写真が2枚あります。写真の説明。いずれも参加者がプールの中に入り、手足を動かしている水中運動教室での様子です。写真終わり。18ページ、ブックタイム、広報ライブラリー、6月、水月。今月の一冊、これを食べれば医者はいらない。若杉智子、著、小電車。アトピー、花粉症、不妊症などの体の悩みは食べるものを変えることでゆっくりと改善されていくのです。6月26日金曜日に、津南町総合センターで若杉智子さんの講演会がありますね。実は若杉さんはベストセラー作家でもあります。その中から、これを食べれば医者はいらないを紹介いたします。 現代の日本は戦前では考えられないほど身体的、精神的な病気を抱える人が増えています。その大きな要因として食事の西洋化が挙げられます。肉、卵、牛乳など日本人に合わない食材を摂るために体はどんどん不調になっていくそうです。食事は身土不二と言われ、自分が生まれ育った土地にできる作物、つまり地元で作られている食物を食べることが体に一番順応すると言われています。若杉さんは食事に気をつけているおかげで、縄跳びは100回、白髪もほとんどなく、病院に行ったこともないそうです。また、著書の中で、食べ物が狂えば体が狂い、体が狂えば心が狂い、心が狂えば世の中が狂うのです、ともおっしゃっています。今の世の中を見ていると、納得してしまいますね。心と体の健康のためにも、地元の食材を使った和食を心がけてみてください。紹介した他にも、若杉さんの著書を置いています。ぜひ、津南町公民館図書室へお越しください。イベント、絵本ライブ&絵本学開催。日にち、7月12日日曜日。時間、午前10時から11時。場所、津南町文化センター3階和室。対象者、2歳から6歳までのお子さんと、お父さんまたはおじいちゃん。講師、福島春夫さん。NPO 法人、絵本で子育てセンター絵本講師。お申し込み、お問い合わせ、津南町公民館、電話 765-3134。 休館日、6月29日月曜日、7月27日月曜日。5月の新着図書、大人の本、名物がコシヒカリだけなんてもう言わせない、新潟の掟、新潟県地位向上委員会編、アーススターエンターテインメント、あんこのおやつが自宅で簡単に作れます、森のおはぎとあんこのおやつ、森ゆり子著、家の光協会。現代のアイドルを見つめ続けてきた著者による傑作長編、武道館、浅井亮著、文藝春秋。子供の本、障害者権利条約を知ってもらうための絵本、絵本障害者権利条約、藤井勝則著、長文社。心温まる七夕のお話、七夕祭り、松成真理子作、講談社。アニメワンピースに出てくるあの料理が実際に食べられる、夢の名作レシピ、星谷奈々監修、日本図書センター。その他寄贈本含め86冊が新着となっております。ペンリレー、読み聞かせしています。江村ひろみさんから、島田雅樹さん、宮野原。紹介する本、いないいないバー、作、松谷美代子、出版社、同心社。ここ数年、本という本を手に取って読んでいません。自慢できることではありませんが、学生時代も学校の図書館は友達との待ち合わせ場所にしていたくらいだと思います。そんな私にも、今では3人の甥っ子と姪っ子のいるおじさんです。私には最近、仕事から早く帰れた日や休みの日に時間があるとやっていることがあります。それは、生まれたばかりの甥っ子に本を読んであげることです。きっかけは、たまたま甥っ子の枕元に置いてあった本を見つけたことでした。赤ちゃんの本という表紙の言葉が目に留まり、中を見てみました。見開きの中にイラストと文字が一言ずつ書かれています。内容は動物が繰り返し、いないいないバーをしています。私が一人で読めば、あっという間の本ですが、 一度読んでみると、なんだかほっとした気がしました。久しぶりに触れた本からほっとさせられるとは思いませんでした。私が本を読んであげていると、おいっ子は私の顔を見たり、本を見ている時もあるし、気がつくと寝ていたり、全然違う本を見ていることもあります。でも、おいっ子との本を通して作るそんな時間を楽しんでいます。本屋にも最近は行っていないけど、今度は私が選んだ本を読んであげようと思っています。これをきっかけに、私自身も改めて時間をかけてゆっくりと本を読みたいと思います。次は鈴木ひろやさんを紹介します。
19ページ、津南の文芸、短歌、砂丘、にぎわいし桜の里の花終わり、静寂の時を取り戻したり、にぎわいし桜の里の花終わり、静寂の時を取り戻したり、山本浩一。天気雨の行く手の山に日がさして、近くに大き虹かかりたり、天気雨の行く手の山に日がさして、近くに大き虹かかりたり、つばた稽古。台所で冬を越せるか甲はかき、テントウムシがまな板を歩く。台所で冬を越せるか甲はかき、テントウムシがまな板を歩く。貝沢恵子。谷合の黒金小屋の漆黒の闇に見上ぐる星の輝き。谷合の黒金小屋の漆黒の闇に見上ぐる星の輝き。関谷育子。雪解けの水をたたうる信濃川。田木地渦巻きとうとうと流る。雪解けの水をたたうる信濃川。田木地渦巻きとうとうと流る。恩田久美子。逆さになり、つけな取り出すつけおけに、味噌のしみたる匂い嗅ぎつつ。逆さになり、つけな取り出すつけおけに、味噌のしみたる匂い嗅ぎつつ。丸山直子。うたたねに、はっと隣を確かめる。そうか、今夜はショートステイだ。うたたねにはっと隣を確かめる。そうか、今夜はショートステイだ。小野寺つねよ。婦人会の旅の一枚、母若く、モンペを吐きて笑顔に映る。婦人会の旅の一枚、母若く、モンペを吐きて笑顔に映る。樋口康子。成長の目覚ましき我がひ孫、陸と、うからを見つめ笑顔を浮かぶる。成長の目覚ましき我がひ孫、陸と、うからを見つめ笑顔を浮かぶる。内山菊。添え木ごと折れし庭木の数々が、豪雪の様を物語るより。添え木ごと折れし庭木の数々が、豪雪の様を物語るより。御身初栄。二人きりの生活はもう限界と言いつつ二人今年も生きゆく。二人きりの生活はもう限界と言いつつ二人今年も生きゆく。滝沢勝恵。長い世に特徴のある家猫は自分の首に一巻きして寝る。長い世に特徴のある家猫は自分の首に一巻きして寝る。風巻京子。白き雨降ると三島に雪原を、立ち上る霧に紛れ消えたり。白き雨降ると三島に雪原を、立ち上る霧に紛れ消えたり。月岡よりえ。身を寄せて冬の生けすに囲われし、日恋は光る水を泳げり。恋は養魚場。身を寄せて冬の生けすに囲われし、日恋は光る水を泳げり。鈴木彩子。死が石は、貫きゆかむひたぶるに、 落ちやまぬ滝を見つつ死を思う、ナイナの滝。死が石は、貫きゆかむひたぶるに、落ちやまぬ滝を見つつし思う、萩原光幸。調整学園。青葉伸び、五体に力みなぎりて、上着変えれば心も軽し。青葉伸び、五体に力みなぎりて、上着変えれば心も軽し。板場博士。公園の大樹となれし桜木の、枝も茂りて木漏れ日あわし。公園の大樹となれし桜木の、枝も茂りて木漏れ日あわし。柳沢千代。風香る緑の匂い運びきて、ああ夏だねと汗を拭き取る。風香る緑の匂い運びきて、ああ夏だねと汗を拭き取る。富澤きみ。久々に聞く雨音に飲む山も、潤いゆくを皆が喜ぶ。久々に聞く雨音に飲む山も、潤いゆくを皆が喜ぶ。島田正幸。個人。我一人、施設にいれば、壊すぐに、仏壇テレビ買い揃えたり。三年前。我一人、施設にいれば、壊すぐに、仏壇テレビ買い揃えたり。グループホームひまわり、清水貞子。俳句、岩菅俳句会、5月。逆上がり、春の青空、蹴り上げる。逆上がり、春の青空、蹴り上げる。吉次。一山の膨れてブナの芽吹きかな。一山の膨れてブナの芽吹きかな。スイカ。靴の紐結び直して山桜。靴の紐結び直して山桜。霊子。立ち話、座り話となるひなが。立ち話、座り話となるひなが。ふさよし。雪消えて、あうら喜ぶ旗の土。雪消えて、あうら喜ぶ旗の土。都市。下もんや、よちよち歩き、声あげて。下もんや、よちよち歩き、声あげて、耐え。ゆずかれの、うまいの中の初音かな。ゆずかれの、うまいの中の初音かな。ちねよ。小すずめの、ちとのぞきたるクリアかな。小すずめの、ちとのぞきたるクリアかな。当選。いたわりつつ、雪が恋とる庭木かな。いたわりつつ、雪が恋とる庭木かな。ひさこ。風に乗る、クズと意味たるは、蝶なるし。風に乗る、クズと意味たるは、蝶なるし。渡月。殺人と花見の記事と朝ごはん。殺人と花見の記事と朝ごはん。見え。幼子の、キャッキャと笑うチューリップ。幼子のキャッキャと笑うチューリップ。トシコ。旗打つや大地の匂いたくましき。旗打つや大地の匂いたくましき。サダ。20ページ。生き生き大好き津南町。6月は食育月間です。毎年6月は食育月間と定められ、食育に対する理解を深め、健全な食生活を実践する人を育てる食育の推進が求められています。食育って何？食育基本法では次のように位置づけられています。生きる上での基本であって、知育、徳育、および体育の基礎となるべきものです。様々な体験を通じて、食に関する知識と、食を選択する力を習得し、 健全な食生活を実践することができる人を育てることです。バランスの取れた食事を。私たちが毎日取っている3回の食事は、一生を通じて欠かすことのできないもので、体づくり、健康づくりの基本であり、長い間の食習慣は、健康を左右する大きな要素の一つです。健康診断の結果から、脂質異常症や高血圧、肥満、糖代謝異常といった生活習慣病が多く見られ、生活習慣や食習慣が大きく関係していると思われます。特に若い年代層では、手軽に買い物ができる環境が整い、食べたいものがすぐに手に入るようになったこともあり、好きなものだけに偏ってしまいがちです。グラフ。グラフの説明。主食、主菜、副菜をバランスよく食べているか、アンケート結果を年齢20歳から75歳までの5歳ごとの年齢別に、はい、いいえ、未回答の割合を表した帯グラフです。はいと答えた割合は、20歳、25歳で、それぞれ 41.7%、50.0% であるのに対し、30歳からは 60% 以上であり、65、70、75歳は、それぞれ 76.4%、79.3%、83.9% と、はいと答えた人の割合が高くなっています。グラフ終わり。ミサラ運動。毎食の食卓に、主食、主菜、副菜のミサラの食品を揃えるミサラ運動に取り組んでいます。バランスの取れた食事を取りましょう。主食。ご飯、パン、麺類などの炭水化物で、エネルギーの源になるものです。主菜。肉、魚、卵、大豆製品などのタンパク質で、体を作る元になるものです。副菜。野菜、海藻類などのビタミンやミネラルが含まれていて、体の調子を整えます。身近な健康づくり支援者、食生活改善推進委員。愛称は、食水さん。主な活動は、中央で研修した献立を地域に伝達する地域伝達講習会、地場産物を活用して子どもたちの食育を進める親子の食育教室や親子クッキング、男性のための料理教室など、自主活動事業に力を入れています。また、乳幼児健診での離乳食、幼児食の主食作りや健康祭りなど、町の事業にも多数協力をいただいています。津南町は豊かな自然の中で、美味しい津南産コシヒカリをはじめ、高原野菜や山菜、キノコなど、四季折々の食材が取れます。こうした地元の食材を使用しながら、食卓を彩ることにより、安全で、季節感のある、より豊かな食事をすることができます。また、このようなことから、町民一人一人が生活習慣をはじめ、食について、改めて意識を高め、見つめ直し、健全な食生活を実践する力を身につけていきましょう。写真が2枚あります。写真の説明。調理台の周りで、女性や親子が、調理実習している様子の写真です。写真終わり。
21ページ。タップで行こう。津南オールピープル。NPO 法人タップ。つながりで人づくりとまちづくり。信越トレイルを歩く。タップトレッキング。山頂を目指す登山とは違い、森の中で、動植物と出会い、 豊かな自然を肌で感じながら歩くのがトレッキングです。今回は長野県、新潟県の境界にまたがる信越トレイルの中の松の山大厳寺高原からマウンテンパーク津南までのルートを歩きます。トレッキングで一緒に気持ちの良い一日を過ごしませんか？日時、6月28日日曜日、8時、津南町役場集合、14時、津南町役場解散予定。対象、トレッキングに興味のある18歳以上の方。料金、タップ会員1000円、非会員2000円。申し込み、6月22日までに電話、ファックス含む、または直接必要事項、住所、氏名、年齢、電話番号を添えてタップ事務局にお申し込みください。ロコモティブシンドロームって、皆さん、ロコモティブシンドローム、以下ロコモを聞いたことがありますか？ロコモとは、筋肉や骨、関節などといった運動器に障害が起き、歩行や日常生活に何らかの支障をきたし、要介護になるリスクの高い状態のことです。タップでは、ロコモを予防するための教室として、ロコチャレ60を開催しています。いつまでも自分の足で歩き続けられるように、ロコモを予防し、健康寿命を伸ばしていくことが必要になっています。日程、毎週火曜日10時半から11時半、場所、ソダキ園、団野団地。対象、主に60歳以上の方。内容、柔らかいボールやゴムバンドを利用した運動や、足腰を鍛えるための立位での運動。料金、タップ会員200円、非会員500円。申し込み、前日までにタップへお申し込みください。なお、見学や体験も随時実施しています。タップ事務局、電話 765-5776、ファックス 765-3596。写真、ボールを使用した腹筋運動。写真の説明、3人の男女が背中を向けて腰を下ろしています。前方では、講師の方がボールを使った運動の説明をしています。写真終わり。津南石造物散歩217、つまり石仏の会、分析桑原和井。23夜の月町信仰、旧暦、明治6年以前に使用していた旧姓の暦の23日の夜に行われる行事を23夜町と言います。三夜町とも呼ばれています。23夜の月信仰の証として先祖は23夜塔を建立して月町行事を継続してきました。津南町には63体の23夜塔、文字塔があります。古老のお話では23夜塔もありました。津南町で建立の一番古い23夜塔は、船山新田集落にある天明7年、1787の角柱山城型文字碑です。関東地方では、慶長12年、1607の塔が一番古いとされていますが、津南にまで23夜の月町信仰が伝承するためには、200年近くの年月がかかったことが伺われます。23夜の礼拝本尊とされる聖子菩薩が主尊とされ、床の間に聖子菩薩の掛け軸をかけ、供物を備えたようですが、阿弥陀三尊や地蔵菩薩の掛け軸をかける光柱もあったようです。津南町では23夜光のことを三夜様、三夜町などと言ったようです。光の参加者は集落によって違いがあります。男女を問わず参加する交流がありますし、嫁仲間などの女性を中心とした女人交となっているところもありました。聞き取り調査では、後者の女人交が多くありました。ある女人交では、旧暦の23夜に婦人たちが当番宿に集まり、ぼた餅や料理、茶菓子の入り豆などを作ります。また、床の間に三夜様の掛け軸をかけ、 新鮮な野菜や自分たちが食べるごちそう、精進料理と同じものを備えます。夕食後は花かるたをしたり、雑談をしながら過ごして月の出を待ちます。いよいよ月が出てくると、床の間に灯明をあげ、みんなが外に出て、二十三夜、聖子菩薩様などと唱え、自分の願いをも合わせて祈りながら月を拝みました。この日の雑談は、集落で暮らしていくための嫁勤めから、冠婚葬祭や行事食の献立までもが話題でした。この日の夜の同金も現金でした。写真、二十三夜灯、船山神殿、写真終わり。22ページ、農業委員会の窓、農産物盗まれてませんか？昨年の5月には、アスパラ150キロが夜間に盗まれる事件がありました。今年は警察関係者の積極的なパトロール活動が功を奏したのか、大胆な事件の報告はありませんが、手間を惜しまず育てた野菜を奪われないように十分注意が必要です。泥棒にはおいしくない農地に。広大な農地すべてを見張り続けることはできません。津南交番でもパトロールを強化して野菜盗難への対策を行っていますが、それに加え、農家一人一人が日頃から盗難対策や不審者に目を光らせる対応が必要です。野菜泥棒に、津南の農地はおいしいと思われないようにしましょう。絶対許さない野菜泥棒、農機具泥棒。大切に育てた野菜を盗まれないように、私たちの防犯意識を向上させましょう。これから夏にかけて、たくさんの来庁者が訪れます。ほとんどは善良なお客様ですが、疑問に思った場合は、情報を警察や役場と共有しましょう。また、田舎の住宅を狙った犯行がここ最近増えています。自宅には鍵をかけてから農作業に行き、作業終了後は農機具にも鍵をし、泥棒が簡単に持ち出せないようにしましょう。図の説明。ポスター。津南高原野菜盗難対策、特別警戒パトロール実施中。ここは史上最強巡査の管内、テリトリーです。赤沢地区防犯連絡協議会と書かれたポスターです。図終わり。埼玉県狭山市民の皆さんと田植え農業体験。津南町農業委員会では、友好交流都市である埼玉県狭山市民が田植え体験ができる事業を行っています。今年も19名、7組の市民の皆さんが津南を訪れ田植え体験を行いました。今年から大井平から相吉へ体験補助を変更し、今までと違った景色が広がる農地での体験となりました。リピーターが多く、毎年田植えを行っている参加者の手際はなかなか良く、昨年より早く田植えを終えることができました。今回植えた苗の管理は農業委員会で管理し、秋には稲刈り体験を行い、収穫されたお米は狭山市農業祭で参加者に配られる予定です。写真の説明。大勢の男女が思い思いの服装で田植えをしています。写真終わり。大地に生きる。高橋博之さん、69歳、三玉。42歳の時に25年間勤めた会社を脱サラして三玉キノコ組合を立ち上げ、キノコ栽培を行ってきました。しかし、栽培施設も25年経ち、設備も機械も老朽化し、市場の状況も好転しないことや、自分もそれなりに年齢に達したことから、キノコ栽培も2年前に閉鎖しました。その施設は、ちょうど町のジオパーク構想もあり、公衆トイレ、地域の産物販売所など、有効活用していただけることになりました。今後は、ジオサイトの一つとして、数人の仲間とともに、里山整備を取り組み、立派な三玉公園が出来上がったので、この公園の整備、管理に関わっていきたいと思っています。写真の説明。麦わら帽子をかぶった高橋博之さんが笑顔を見せています。写真終わり。 農業委員会の主な動き、実施された行事、4月27日第10回総会、5月14日十日町地域農業振興協議会、25日第11回総会振興部会、6月15日企画会議、22日土づくり講習会。今後の行事予定、6月25日第12回総会、7月27日第13回総会、27日狭山市農医視察受け入れ。23ページアドアド通信、医食住アドバイザーのアドバイス。農村地域生活アドバイザー藤の木智子、道平。熱中症対策、水分補給はベジタブルでカラフルに。今年の春は陽気がよく、春というよりも夏のような暑さが続きましたね。これから夏を迎えるのに気をつけなければならないのが熱中症です。対策としては、やはり水分をこまめにとること、汗をかかなくても飲まなければなりません。特に年配の方は、あまり水分をとっていないように思われるので注意してください。一番良いのはスポーツドリンク。病院の先生やスポーツ指導者の方の多くが勧めているようです。甘すぎて苦手という方は水で薄めるのも良いと思います。それでも嫌な方は、ただの水に少量の砂糖、塩、酢、果物酢でも OK。か、レモン汁を入れてお試しください。私の場合は粉のスポーツドリンクを使います。指定の量よりも多めに水を入れて薄味にします。そこに自家製シソジュースやトマトジュースを色がつく程度入れます。量はお好みで調整してください。とても簡単で見た目の色もきれい。今年は大地の芸術祭の年です。このような日常生活の工夫も大地に根ざした文化芸術の域なのかもしれませんよ。皆さんも芸術家？この夏、各家庭オリジナルの熱中症対策で夏を乗り切りましょう。ジオサイトを探検したい。メンバー募集中。ジオサイトナンバー14、石落とし。中津川の左岸にある荒々しい岩壁は、大きく分けて上部が苗場山の溶岩、下部が魚沼層群です。溶岩は苗場山の2回目の噴火で流れてきたもので、柱状節理、柱のようなひびが発達しています。この溶岩は中津川両岸で見ることができ、溶岩が流れてきたときはつながっていたことを示しています。中津川は約30万年かけて、この溶岩や魚沼層群を削り、現在の姿になったのです。春になると、雪や水と一緒に柱状節理が崩れ、ガラガラと音を立てて落ちることから、石落としという名がついたそうです。打診、魚沼層群、約300万年前から80万年前にかけて堆積した当地域の基盤となる地層で、主に泥、砂、れき、砂利が交互に重なっている地層。写真の説明。中津川岸壁の柱状節理の一部が魚沼層群に向かって崩れている様子です。その様子を額に手を当てて眺めるようなポーズをとっているのは、足ヶ崎小学校2年滝沢天下さんです。吹き出しには、こんなところが苗場山麓にあるなんてすごい。御霊集落の方々が整備してくれている御霊公園からの眺めは最高です。地元の人は石落ち、石打ちとも呼ぶそうです。とあります。写真終わり。お問い合わせ。ジオパーク推進室、ナジョモン。電話765-1600。
24ページ、ナジョモン通信。木村牧道記念賞受賞祝賀書道展。会期6月20日土曜日から7月5日日曜日。 東京都美術館で開催された新興書道展で、旧園書道会の島田常夫さんが木村木道記念賞を受賞されました。これを祝いし、旧園書道会の書道展を開催します。写真、書、島田古角常夫、写真終わり。日本ジオパーク認定記念、長生60周年関連事業。触って楽しむジオパーク展、会期7月18日土曜日から8月23日日曜日、苗場山麓ジオパークのジオエコカルチャーのさまざまな魅力を化石や植物、魚、縄文土器などに触れ、五感を通してご体感ください。写真、固形マンモスの旧種の化石、写真終わり。津南学講座、会場、ナジョモン研修室。郷土津南を楽しく学ぶをテーマに、津南学講座を開催します。6月27日土曜日、13時30分から16時、姫田作品の上映の意義及び上映会。姫田忠義作品、知世あからの上映。講師、門脇陽子。市民活動ネットワーク人サポ事務局、受講料1000円、高校生以下無料。雪国縄文文化の紹介、講師佐藤信行、津南町教育委員会。7月5日日曜日13時30分から15時、雪切りの子と小引きの子について、小引き体験あり。講師青木俊文、山下工業株式会社文化財係、受講料無料。表、ナジョモンで行われるプログラムの案内です。予約受付中、当日受付も可、ただし定員になり次第締め切ります。なお、7月25日以降の体験は、7月にお配りするナジョモンがむしゃら塾のチラシでご確認ください。友の会の皆さんは半額です。ナジョモン、電話 765-5511。 7月、日時、プログラム、金額、対象の順に読みます。7月4日土曜日9時から11時、身近な薬草300円、低学年から。5日日曜日、13時30分から15時30分、カラムシの糸より1000円、中学年から。11日土曜日、13時30分から15時30分、苔玉作り、要予約、500円、低学年から。12日日曜日、13時30分から15時30分、土器作り、500円、低学年から。18日土曜日、9時から11時、水辺の生物観察会、要予約、300円、低学年から。19日日曜日、10時から15時30分、本格安銀編み1日体験、1500円、中学年から。20日祝日、13時30分から15時30分、土笛作り、500円、低学年から。表終わり。土砂災害などに警戒を呼びかける県からの緊急速報メールが届きます。土砂災害警戒情報や津波警報といった命を守るための避難行動を必要とするような状況において発表される情報について、6月から県による緊急速報メールを使った警戒の呼びかけを行います。土砂災害警戒情報とは、お住まいの市町村内で大雨による土砂災害発生の危険度が非常に高まった場合に、気象庁と県で警戒を呼びかけるため発表する情報です。県からの緊急速報メールは、NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンクの携帯電話に配信されます。事前に登録処理を行っていただく必要はありません。メール文の判例。こちらは新潟県です。〇時〇分に〇〇町に 土砂災害警戒情報が発表されました。大雨による土砂災害発生の危険が非常に高くなっています。厳重に警戒してください。文面は状況により変更することがあります。戸籍の窓、おめでとうございます。出産。富澤香菜、船山、勝弘さん、梨沙さん。二羽の港、宇野木、雄太郎さん、麻里さん。大津歌、正面、正文さん、陽子さん。末永くお幸せに、結婚。風巻涼さん、大有の、藤の木彩香さん、太田新田。保坂正人さん、十日町市、藤木夏美さん、大有の。中島大輝さん、大有の、高波美也子さん、南魚沼市。桑原孝則さん、陣馬下、大内真美子さん、十日町市。お悔やみ申し上げます。死亡。藤木隆平さん、93歳、米原。高橋久義さん、84歳、中深見。小林由紀さん、88歳、割野。大塚米さん、93歳、陣馬下。川田達蔵さん、103歳、亀岡。川田正井さん、86歳、大井平。村山美衣さん、86歳、割野。桑原茂正さん、87歳、陣馬下。小林香乃さん、96歳、割野。大島武さん、91歳、貝坂。小林千代さん、94歳、割野。鈴木悦夫さん、71歳、船山新田。石橋菊井さん、90歳、陣馬下。太田福さん、92歳、正面。宮沢由紀さん、99歳、宇野木。藤の木貞夫さん、80歳、太田新田。行政区名変更のお知らせ。宇野木集落、宇野木の野はカタカナの野については、平成27年4月より、宇野木へ、宇野木の野は、これ、または、すけ、へ、行政区名が変更になりました。広報編集室、今月は久しぶりに地域おこし協力隊の紹介となりましたが、早速、各地区で新しい取り組みが始まろうとしています。今年の夏は、大地の芸術祭もあります。夏が楽しみですね。マルコ。津南町の人口6月1日現在、括弧内は前月比。人口12,71,括弧マイナス13、男5,008,括弧マイナス7、女5,263,括弧マイナス6、世帯数3,588,括弧2、転入9、転出9、出生3、死亡16、婚姻3。発行、津南町役場。郵便番号 949-8292、新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡母585。電話 025-765-3111 代表。ファックス025-765-4625 ホームページ http://www.town.tsunan.niigata.jp/ 電子メール info@town.tsunan.niigata.jp 編集総務課総務班。以上で広報津南6月20日号を終わります。